もう少し飲む？
終点またあるの？
またあるから大丈夫。だから行こうよね。
ダメ、今日は帰るって言えたらいいんだけどね。
人生はミロンクロスロードだよ。
じゃあ行こうか。
池袋交差点24時。
はい、どうも。はい、加藤です。
あ、小太郎です。
ねえ、もう何回目なのこれ、すげえ。
なんかさ、もうジジイだからさ、うん、前に喋ったことそろそろ話しそうだよね。
話してんじゃないのこれ。
まあそれ笑ってるしほしいね。
何、小太郎君、何、うなぎ、うなぎのね、つかみ取り大会でやったの、小学校の時に。
あのね、目白小学校でね、あのやったよ。あのね、消防車が来てさ、あのホースあるでしょ。
あるある。
あれをこう下にこう引くんだよ。それでなんつうの、そうするとあれさ、中に水が溜められるぐらいこうしっかりしてるから。
何、そういう何、簡易プールみたいなの作るの？
作るわけ、ホースで。
ホースで、
で中に水溜めて、そうすると中になんかちっちゃいプールができるわけね。ちっちゃ
い、水溜まりみたいな、水溜まり
交代ぐらいのプールができるんだよね。でそこにうなぎをバーって離して。
うなぎ離すの？
そうで掴むんだよ。
でどうすんの、掴んだ？
うなぎ掴んで持って帰れたかな。
持って帰るの？
持って帰った気がするな。
食べんの？
食ったかどうか覚えてないけど持って帰った気がする。
だって食べなかったらどうすんの？買うの？
買うんじゃない？
買わねえよ。うなぎ飼ってるやつ見たことねえもんなって今まで。
どうしたんだろうな。まあとにかくね、もらった気がするね。でさ、うなぎってさ、最初なんかこう掴んでもピュルって逃げちゃう
んだよ。ニュルニュルしてる。
したらどっかのおっさんがさ、おいって教えてくれてさ、あの3本指つけの人差し指、中指、薬指ね、それで中指を上に上げて、下の2本と挟むんだよね。
あー、クリップ状にして、こうやってギュッて逃げるからニュッていっちゃうんだけど、グッてやると、
そう、うなぎ身動きできないんですよ。
すごい親父だね。その親父は誰だったの？
多分消防士だと思うんだよね。
消防士かよ。うなぎつかみで、ね、つかめた、見事に。
見事につかみましたよ。おーって感じで、もう盛り上がったね。
初めて聞いた。
そんな話俺いつしたんだい？
わかんない。
ミシェルガンエレファントの上野と桑原が、体育座りながら話しね、なんか番組なんだね。じゃあね、
違う番組か。俺がね、子供の頃はね、プールが終わる頃に、プールに金魚、金魚をね、放してね、それで最後はみんなで入って、
金魚と一緒に混浴
混浴後掴んで、だからまあ金魚すくいの、だからなんていうの、
すげえ金魚すくいじゃないです
か。すごい金魚すくいで、すごい盛り上がったよ。
でもそこにうなぎも混ぜたかったね。
うなぎ混ぜたら大変なこと起こると思うけど。
謎の湖。
そう、本当に。でそれで、それをまあ本当、あと金魚すくいと一緒だよ、あとビニール袋に掴んだ金魚をもらってって持って帰って、で残った金魚はまあ分かんない、先生とかが全部すくって水抜いて、それでプール終わるっていうのが小学校ぐらいの時やったな。
最後の一言がいいね。頑張ってください。
頑張ってください。しかもこれがよ、横浜市民猫犬を誰なんだ一体、猫犬を、ね。
加藤さん、小太郎さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
以前薄毛のご相談を受けてらっしゃいましたが、ちなみに私も現在43歳で、ハゲ歴8年の立派なハゲラーです。
ハゲラーかい。
そこで私もお二人にご相談です。小太郎さん同様、一人飲みが好きな私は、最近ちょくちょく出くわすシチュエーションとして、同じ店で飲んでる人たちの間で、ハゲの話題になった時、中の一人の私の存在に気づき、途端ひそひそになるんです。
ああ、やっぱりあの人ハゲてるって。
どうもすみません的な、この空気はたまらなく辛いな。
あー、そうなんだ。
毛塚くんのようにハゲの話題になったら、おいハゲ本人が飲んでるんだ
ぞって言えたらいいんですけど。そうだよな。
そんな勇気もないし、こういう場合どうやってそのまま乗り切ればいいのでしょうか。頼れる男、加藤さん、小太郎さん、何か良い案はありますか。
ザビってるっていうのは、あのフランシスコ・ザビエルから来てるらしいんだけど、あのハゲてる人見るとね、ザビってるよっていうのがもうあれらしいよ、暗号っていうか。
別にハゲってその悪いことじゃないからね。
お前が悪いようにステージでもここでも語ってるから、こうやって肩身の狭いしてる人がいるんだろう、ここに。
いやだからもっとさ、うん、何度も言うけど、僕がハゲたらもうステージでね、あのキスのエースフリールがギター燃やすコーナーみたいに、俺のハゲを出すコーナーを作るぐらいのね、意気込みなんだよ。
ということは何、孝太郎君だったら、おーいってこうハゲここにいるんだぞって言っちゃう。
いや俺だったらね、これお月見の日に行ってね、名月って出すね。そのインパクトがすごいからね。
でも綺麗に言ってたらいいけどさ、字がこうやって残ってたりとかさ。
だって俺とリーダーのさ、あの共通の税理士さんもね、
ああそうそうそう、俺の同級生なんだけど、かなり言っちゃってるかな。
かなり言ってるもんね、
言っちゃってる。
もう可愛いよ
孝太郎君はね。俺のその滝田君って友達を可愛い可愛いって言うんだよね。俺はどう考えてもただの60のおじさんにしか見えないんだけど。
まあでも別にいいんじゃないですか、一人一声は一人一声
で。いやでもやっぱ気になるよ。だって俺孝太郎君は何気なく言ったと思うけど、この前熊谷ライブの時にさ、ちょっと俺ステージも話したけど、キューちゃんの知り合いのほら男の子がさ、ビートルズカツラっていうのをさ、あ、持ってきてたじゃない、あれよくできてたじゃない、ビートルズの髪型をほんと真似てて、でちょうど今の俺ぐらいの髪の長さだったからさ、かぶってみたんだよね。そしたらすごいぴったりなんだ、でちょうど髪型もね、あの似てるからこう違和感なくこうつけれて、あんまりこう印象も変わらないんだけど、孝太君の一言俺にさ、加藤君も昔はそれぐらいあった気がするって言った時に俺何気にこうガクってきたんだよ。
分かるよ、
あれ細くなっちゃったの、少なくなっちゃったのみたいな。
少なくもなってるだろうし、細くもなってるだろうそれしょうがないよ。
まだ境界線を越えてないけど、いくらか来ちゃったのかなって俺自分で思ったもん。
いやでも一言言わせるのは持ったよ
持ったよじゃなくてさ、でもやっぱりいくつになってもやん。だってこれ50になったって60になったってさ、やっぱやだと思うよ。だってあいつザビってるよって言われたら、
そうザビってるって言い方がね
ザビってる、
あいつハゲ出せるのがいいね。
そうだよ、
なるほどな。
ひそひそ話、
でもひそひそ話だって俺らも辛いよね。こうさすごい有名人だったらさ、あ加藤だとかってなるけどさ、俺の場合誰みたいなさ、
そうなんだよ、
微妙なひそひそね。
そうそうひそひそ
全然慣れちゃったけどさ、向こうはもう気づかないようにやってんだけど、もうさすがに10年目ぐらいからもうすごく敏感になったでしょ。
そう敏感になった、
もう全然バレバレです、
ちょっとな、
辛いんだよな。
じゃあいいアイデアないってことだこれな。
いやまあ受け入れるしかないだろうねだからあんまりそんな別にね、自分でハゲラって言ってんだからさ、もうスリラー同様さやったらいいってことですよ、
ハゲラーってだってイラーって言
う。そうそうそう、
踊るしかねえってことか。そうなんだ、
ね、昔踊る宗教だったもんね。
あったね踊る宗教ね。あったあった、
加藤さん孝太郎さんこんばんは、こんにちはとかこんばんは、いろんな人
いろんな、まあ、何時に聞いてるか分かんないから、微妙なところでどうもがいいね。どうも、
ね、どうもね、どうも。周りの人たちに面白いポッドキャストがあると熱心に復活動した結果、今ではダウンロード翌日の午前中は池袋話でチャットバリに感想メールが飛び交うようになりました。
すごいね。
おかげで毎週金曜は仕事が手につきません、大変です。そんな中婚活女子間で交わされた結婚するのはどっちかという話題がいつになくヒートアップし、
ちょっと待って、これどっちかってことは何、加藤か古市かってこと。やんな選択すんな、これ
かっこいいじゃん。加藤さんはずっと喋ってそうだけどそんなのそのうちなれるあとこれ見て、なんだかんだ言っても加藤さんの方が普通の家庭を築きそうお二人にとって大きなお世話だと思われる発言が次々と飛び出しました。
何言われてか分かんねえ、これ
。それも仕事だから、あまりの暴言の連続に加藤は
暴言なんだやっぱり
笑いで手が触れながら、私はほぼ唯一の孝太郎派として頑張ったのですが結局9割方加藤派と様子で決着がつきました。
おお、なんでだろうこれは。
でそんな会話の最後に、加藤派の人々が口を揃えて言ったのは、孝太郎は手に負えないコレクターズを知らずポッドキャストしか知らない人々にとってはそんな印象らしいです。
なるほどね、
すいませんでしたと、黒の桃色と息。
まあでも手に負えないだろうな。だってゲームセンターの壊れたマシンにシールは貼るしさ、アサリちゃんはやるしさ、
まあね、
軍手のパンツは黄色くするし
黄色くしない俺黄色く何のために黒履いてんだ
よ。あそうなの。もうとにかく孝太君は手に負えないよ。
そう、
でも俺もこれもなんかずっと喋ってるみたいっていうのもちょっと
な。いいんじゃない、明るい家庭を築きそうです。なんか
しかしこうなんか余計なお世話っていうか、みんなおばちゃんなんだな。
まあ 俺らってなんだかんだ言ってないいつもさ、
まあ、言ってるよな、うん、もう放送じゃないけどこのポッドキャストに載せられないのことだって散々言ってるんだからな、うん、でもありがとうございます
ね、
ね、ためになります。
質問です、
はい、
いつイオンに行けば加藤さんいますか。
そうなんだよ、俺のオアシスなんだよな、イオンがね、イオン、ジャスコ、うん、そうそう、もうい
ついいの、だいたい仕事時間
だいたいやっぱ土日、
土日ね、
土日の、うん、いやだ起きるの遅いから、うんうんうん、だからいずれにしてもこうランチ後だね、
ランチ後ね、
うん、ランチ後スイーツ食べに行くつもってことで、
難しいな、じゃあ1時過ぎ
か2時の間にかなり抜かった格好でいるのが俺だね、うん、
なるほどね、
うん、
抜かってるんだ、
抜かってる、
そっか、
かなり抜かってるからね、声かけないでほしい、
なるほどね、
うん、J-POP コノランをさ、うん、探すんだけどこれ2つ見つかったことがないんだよな、
あそう調査するんだ、
調査するよ、
すごいね、
ゴスペラーズで止まっちゃうんだよね、いつも小袋ゴスペラーズでこれコレクターズないみたいなさ、だからベストぐらい1枚入れといてよ、
小袋とゴスペラーズの世界じゃ俺らの隙間はないね、
ないんだ、
う
ん、
入る余地は、
余地がないの、うん、本当に
まあしょうがないでしょう。こんばんは、
うん、
大阪在住43歳ハーヤンです。
いい名前だねハーヤン。
今回2度目のメールです。
うん、
ディズニーランドの話死ぬほど笑いました。
ああ、俺があれか、
話です、ね、
光のサーベルを持って悪魔を退治してメダルをかけられたな、
はい、うん、私の会社は社員20人程度の小さな会社ですが、
うん、
大阪本社に私ともう一人東京支店に一人3人のコレクターズファンがいます、
うん、
これすごいね、エグザイルぐらいの
すごいね、
会社においてはね、
そうだよ、だ20人の中で3人だよ、エグザイル
がある
ん
だよ、この会社においてはエグザイルだね、
うんうん、
やっぱ異常でしょうか。
異常、
うん、もちろん3人の挨拶は全然あるのと。
それも異常だ。
毎週この番組の話で盛り上がってます、
うん、
先週会社のシステムのデータをダウンロードすると書いてクリックボタンがあまりにもダサいので、うん、ドゥザダウンロードに
変えてます。いいねいいねいいねいいね。
まだ会社にはバレてません、
うん、
もしバレたら今度は便便にしようとか。
便便じゃわけわかんねえよ。
日本コレクターズ化計画地味に進行中です、
うん、進行進行
地味ながら嬉しいねこれは。
嬉しいね。でもこれひらがな便便、これカタカナの便便って
感じ
だし
ね。でもベンベアメリカ進出のために英語でもいいよベンベ。
進出しなくていいから進出し
ハリウッド進出無理がね。あれ
だってドラゴンボール実写でやったって話題になってねえじゃん全然、
うん、ピカチュウの中に入れてくんないかなベンベ。
ベンベね一個いいよね。ピカチュウで一個、ね、バレないようにイカのね、
うん、
イカキャラでね、イカキャラでいいんじゃないの。
リーダー光太君はじめまして。
はい。
ネオ GS イベントから小祝ロックフェス、最近ではインフルエンザ後のソウルフラワー対バンライブあたりまで見ている1964年生まれ
小太郎君と同い年じゃん。
そうだね、
うん、
テスコ、モンキーグリップのギターですね僕
は、うん、そうですね、
前年の亀五郎と申します。
亀五郎さんネオ GS イベントってすごいな。1987年の話ですからこれ、うん、
12日ビザルメンソールドアウト前にチケットを買っておいたので無事初参加できました、
うん、おありがとうございます。
ポッドキャストで初めてビザルメンの活動を知ったのですが、
うん、
聞き始めたのが5月だったので、
うん、
最初のワンマンが見られず激しく後悔。
あすごかったねこれも、
ね、さて、うん、ビザルメンのリサイタルですが、
うん、
ムッシュ風味のコウタル君の髪型からちょっときつめのリーダーの赤チョッキまで完璧に楽しめました。
ちょっとねきついんですよあのチョッキが。
一つだけお願いあります、
うん、
テリーといえば伊藤ではなく寺内武氏にな僕ですが、できれば北ビザール君の演奏スタイルにもう少しテリー寺内本体のフレーズを加えてほしいです。
クレーム
かよ。拳と泣きと無駄な指使いをもうお腹いっぱいだからやめてくれと言いたくなるまで、うん、てんこ盛りにしていただければ幸いです。
なるほどね。
8月のマンスリーライブは家族サービスのため参加できませんが、
あらららら
9月の黒沢進先生追悼集会にはぜひ参加したいと思います。
あ
ビザール面、ね、もビザール面の方が好きになるそうな自分が怖いです。
ちょっとやめてよこれ。読まない方がよかったなこれ、
まあ、いいじゃない。いろんな人がいいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
北君には先日ね僕があの崖の上のポニョの演奏中にね、
うん、
子供になると、
そうそうそうそう面白かったんだよ。まあ、ビザルメンっていうバンドはね、
うん、
もちろん1964年をテーマに、
そうそうそう、
ね、コウタル君の生まれた年をテーマに活動しているバンドなんですけど、はい、まあその頃の曲ばっかりやってもね、
ね、
あのデンタルベンチャーズと変わんなくなっちゃうから、ちょっと子供にもアピールしようということで、うん、ポニョをね、
ね、子供たちの
メロコはね、そう、メロコはポニョをあのインストでやろうじゃないかということで始めたわけですよ。
そうそうそう。
でまあリーダーの孝太郎君が女の子のねボーカルのあの子の歌ってるパートは孝太郎君が弾く、あの親父が歌ってる方が北君が弾くっていう、ね、そういう振り分けでやったんだけど、妙に北君がね、
うん、
スーパーで流れる BGM のね演奏みたいな
さりげなくね、
さりげなくこうアドリブを入れてくるんですね、メロディーにね。
そうそうそう。
でそれを耐えかねた孝太郎君がですね、その北区に向かって発した一言が好きだったね。
そうそうそう、
あのスタジオの中凍りついたね、うん、子供の気持ちを知れ。
そうそうそう、ね、まあ、弾まないんだよね。そうそうそう、ちゃんと子供になって、
そうそうそう、僕と
そうそうそう、怖いものを知らないくね、
そう
ちゃんとこうメロディーをパッとこう、何の迷いもなく、
迷いもなく僕とつと、もうね、
そうそうそう、
何にもアドリブ入れんじゃねえ。
そうそうそう、あれ人生に慣れた人間が歌ってたもん、
あれはな。そうそうそうそうそうそうそう、
やっぱこういう感じなんですよ、音楽ってのはやっぱね。
よくさ、あのほらカラオケとかでもさ、うん、こう歌がうまそうなやつってさ、
う
ん、意外とこう後乗りでね、慣れた風に歌ってくるじゃんね。あれ意外と聞かないんだよね。
ダメなんですよ、
響かないんだよ。そうそうそう、結構朴突としてね、突っ込んで突っ込んでいかない。
そうそうそう、やっぱりそうなんだよね。
そうそうそうそう
そ
う、
それは音楽のね、ほんと深みの
ね、そういうのがありますよね。
はいはい
はい、
キングオブポッドね、うん、加藤さん、孝太郎さん、こんばんは。これはあのやっぱマイケルのキングオブポップ
から来てるでしょ、
ね、
うん、
さっきジョギングの BGM を池袋交差点にしてみたところ疲れを感じずいい調子で走れたのでこれもありだなと思ったんですが、夜な夜な笑いながら走ってる君の悪い女がいると近所で噂になりたくないので今後は自粛する方向です。
自粛するんだ、
うん、先日お二人のご指摘通りボイスウェブのサイトを一周していたら、うん、ほぼ日手帳の記事を見つけ、
うん、
20年近く前東京ドームで某コーラ売りのバイトをしていた時に、
うん、
糸井重里さんにコーラを買っていただいたことを思い出しました。そのコーラは、
うん、
我々の間で残コーラと呼んでいたもので、
うん、
注意、これは残コーラとは、うん、残というのは残りって意味で氷溶けまくりの炭酸抜けまくりのため基地に持って帰って捨てる売れ残りのコーラね。
そういうコーラのこと、うん、残コーラっていうの、う
ん、伊藤さんに手に渡ったコーラも、うん、残コーラ、
残コーラ残酷コーラだね。どちらかというとこれ、
そうそう、ね、
うん、
例外ではなくクソまずかったと思います伊藤さんは1秒たりとも巨人の攻撃から目をそらしたくなかったのか、
うん、
すごい勢いで自ら私に近づいてきてお金払い、うん、奪うようにしてコーラを、
もう残コーラをね、
言ったからしょうがないです、
うん、しょうがない。
もちろん私は基地に戻ってからスタッフに糸井重里に残コーラ売っちゃったと自慢しておきました。
なんで自慢なんだこれが、
ね、
うん、
私も P ちゃん枠で8月のクワトで行きたいんですが、
うん、
会社からボーナスのボの字も出ないという状況、
うん、
全額カットで見てよいのでしょうか、
うん、
そんなこと言ってるうちにソールドアウトになってしまいそうで怖い、不安です。
まあボーナスはちょっと期待しない方がいいね。
ブルーマンで、うん、そうね、
うん、なんか写真が添付されてるよ。
スナック明日で遅すぎる、うん、いいね
どうトム・ロビンソンバンドみたいなのをもっと作ってほしいな。遅くない、
そうだ、ね、
ネバトゥーレイトね、うん、俺だったら板橋に作りたいよ。
こういうタイトルの飲み屋もいいね。
明日で遅すぎる、
うん、よくね、なんかゴミ捨て場とかのメッセージはこういうのあるよね。
どういうの、あのゴミ捨て場のメッセージ、
アパートのなんとか、
うん、
お前はゴミの分別するものは知らないのか、分別するものは知らないのか
みたいな、思いっきりぶっ殺すぜそれ池袋だけだろ、そんなの。
そうあるよね、
あるね池袋、
うん、
あれ外国人がやっぱりいっぱいいるから分かんないから、うん、みんな分かんなくて出してるから、
うん、
必ずなんか張り紙してあるよね。
してある。そうだ、今池袋の外国人で思い出したけどさ、
うん、
昔今なくなっちゃったんだけど、飲み屋でね、うん、ちっちゃい飲み屋で毎日飲んでる時にさ、うん、あの辺ね、黒人の人が集まってるコミューンがあったみたいで、ガラッと開けてね、黒人が立ってたんだよね、
うん、
で、親父が、いらっしゃいって感じで、ほ
ん
とじじよ、
うん、
で、ね、ずっとぼーっとそこで黒人立ってんだよ、
うん、
入り口 で、
うん、
で、で、言いたいんだけど言えないんだよね、
うん、
で、ある瞬間にこういったね、ニックっつったの
ニックっつったの
ニックっつった
のニックが食べたかったの、
うん、で、親父がビビっちゃって、うん、いやいやいや肉がうちは肉ありませんよ肉だったらあんた豚肉なんか食べないでしょ、隣の店ありますよ生姜焼きとか言って追い返しちゃったね。
でも外国行ったらそれ俺たちだってそんなもんだと思うよ。
そんなもんだと思うよ、
うん、肉って感じだと思うよ。
いやあれびっくりしたな。
あそうで帰っちゃったの。じゃあ
隣行ったんじゃない生姜焼き食べに。
あじゃあそこで見事に肉食べれたかな、
うん、でもその時のでも初めに来た店の方が肉いっぱいあったと思うよ親父がその時ビビっちゃったでね。
親父の方がね、
うん、外国人っていうことで。
そうそうそうそう。でも最近はちょっと違うんじゃない。だって結構いろんな人がたくさん来てるじゃない、
う
ん、
そうだね、
うん、あの池袋からさ新大久保あたりまでのところ、うん、本当にこう無国籍エリア
の無国籍だね。
だってメニューがさ、うん、もうハングルからもうチャイニーズから全部こう英語から書いてあるじゃない。
そうだね、
うん、
ディズニーランド同様ね。
ディズニーランド周りに本当に、 だから
日本もこれから変わるね。
変わるよ本当に。池袋も変わるよ。
いや池袋も変わりすぎててさ、
小田君ものんびりしてらんないよもう。
いや俺も引っ越そうと思ってんだよね
なんで
分からないけどね
疲れちゃったんだ池袋に。
なかなかねやることが多くて池袋にいると。
なんだ、何や、
町内的なこととかさ
もしかしたらね、あの
この間もスイカ割り大会とかあったりとかさ。
どこであのスイカ割り大会。
いや地元だよ地元
で。子供もあんの。
俺はあんないよ、近所の子供たちとか。
ああ
、そういうのにまあ参加したりとかもね。
餅つき大会とか大変だよ。
あそう、
うん、町内会の
参加してる。やっぱり
やったよ。
やっぱでもさ町内のそういうの参加しちゃうよね。
じゃあせざるを得ない
ね、うん、そうなんだよ。でこういうの参加しない人は俺嫌い、実は嫌いなの。
あ、やっぱそうなんだ。
やっぱなんか住んどいてさ、
そう、そうだよね、そうだよね、うん、自分だけね、
そうそうそう、俺嫌なん
ですよ。俺も嫌だ
よ。俺割と前向きに行きたいから
。俺も前向きだよ。
それは餅つきって俺だって
。餅つき疲れんだ。
いや俺腰が悪いからつかなかったけど、まあ、食ったよ。
つけよ、食ってばっかりないで。
つけねえな、腰悪くて。
本当に重いあれ。
そうそう。
きね。
やっぱ我々昭和の人間だね、うん、こういうの参加するあたり。
うん、やっぱりでもな、それは当たり前だよ。
まあ、そうそう、近所でもタイトになるもんね。
そうそうそう。
関係が。
でもなんかやっぱ俺の職業が不思議みたいで、カメラマンってことになってんだよね
知らないんだみんな。
知らないんだよ、
うん、そういうのだいたいね、一人ね、うん、おしゃべりのおばちゃんいると、うん、一緒にして広まって楽だよ
そうなんだ、それ言っとけば、
うん、
そうか、うん、でもなんか変な風に広まりそうでやだな。
だってどっちみちしょっちゅう昼間歩いてんだしさ、うん、何者かってことだよ。
そうなんだよ、それでカメラマンってこと
にな
って
んだよ。それも歯医者行ってもどこでもそう。だってそうじゃん、うん、普通のお勤めの人じゃ絶対来れない時間にさ。
そりゃそうだよな、不動産屋も来るしな。
誰と思うじゃない。
そりゃ思うよ。
で髪も長いしさ、
うん、いつ働いてんだか分かんないし
ね。指輪もドクロみたいなのでさ。
お前じゃねえか、それ別に外しちゃいいだけ
だろ。なんだよと思うよね。
そりゃ思うわ。
慣れたけどね。クワトルのマンスリーがついに最終日を迎えますね、8月23日。
いやーほんと何でも言うけどソールドアウトした。
ソールドアウトね、
うん、
まあ適当なことでそれだけにしちゃえばいいじゃんもう
まあ言ったもん勝ちだからね、それだなんてね、うんうん、
だってさ実際にさ、
うん、売らなきゃいいんだからな。
そうだよ、あれだって500でアウトの人もいるしさ、
そうだ、ね、
600
ま
で売る人もいるしさ、人それぞれなんだよ。
そうだね、
俺は200でやめちゃう。
200でもっと売れちゃって
るんだまあいいや、まあそんなのはね8月23日にありますよ。翌週8月28日はレッドクロス新宿ね。
ここちょっと狭いんでね。
6周年、これは狭いよ、
うん、
20人しか入れないからね。
いやいや120人入れますから、
まあ、秋以降はまた、
はい、
秋風が吹いたらお知らせします
。そうですね、
詳しくはザコレクターズオフィシャルサイトでチェック、
チェックチェック。
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェブのサイトからダウンロードできます。
できます。
アドレスは www.voice-wave.jp、
はい、
毎週木曜日更新、
更新。
iTunes にも登録されてますが、アーカイブの全てをダウンロードできるのはボイスウェブだけ。
ね、
はい、みんなからのメールも受け付けております。
はい、
袋24アットマーク、
うん、
ボイス -wave.net。
そうそうそう、
アットマークっていうのももう言い慣れだね。これ出始めの頃はこれなんかアラビア文字みたいに
見えるね。え、本当分かんなかったね、読めなかったね。
今じゃね、
うん、
まあ、恐ろしい時代ですよ本当に。この間俺ゲームセンターであのバイク乗るゲームやったけどさ、
バイク乗るゲームでまたがってるやつあれ乗ってんのお前。
乗ってんだけど俺本当にアメリカ走ってるなと思ったもん
何あの景色の良さにもうどこまでも行っちゃった
行っちゃったよ。
ね、どうなの子供あれ、どこまで行けるの。
いやだからどんどんどんどんこうゴールしてクリアしてってさ、
うん、クリアしてくるじゃん。だからずっと行くと、
まあ、どこまで行く前に終わっちゃうから分かんないけど、
うん、
楽しい。
あれが一番楽しい。
楽しいね、だってちゃんとこうブイーンって曲げるとさ、
曲
げるとさ、
うん、でもやっぱりあれバーチャルがすごい進むからさ、
すごいよ
錯覚。
いや本当たまに怖くなるもんね、前にトラックとかでおーなんつって、
うん、自分のほうヒヤッとしてね。
そうそうそう、キャプテン EO でさ、うん、これよかったで
しょ。よかったよかったよかった、ディズニーランドでね。
今やあれよりすごい
3D でね。
今やあれよりすごいよ。
あ、ほんと男のゲームセンターでバイク乗ってると思わなか
ったやな。しょっちゅう乗ってますよ。
しょっちゅう乗ってしょっちゅう乗ってんの。
また撃ってますよ、ガン。
あ、ガンガン、うん、もう殺してるか乗ってるか。ターミネーターだよ、ね、もう今やもう。
袋ターミネーター
。袋ターミネーター。一、うん、日のうち半分それやってんじゃないの？
いや暇の時はね。
バーチャル人生だね。バーチャル人生って歌ってよ、う
ん、
この。
ギターばっかりいつだってさダメなんだよ。
まあそりゃそうだよ。
そういうショックがさ、ショックロックうまいから。
プラズマティックスね。すごいな。
すごいよ。
アメリカ走ってんでしょ、だって
アメリカのもう空港からもうハイウェイからもう
全部走ってんの。
そう、走りまくってるよ。
抜いてんのだよ。
抜きまくってるよ。もう
事故ったりしてないの？
事故りまくってますよ。
事故りまくってんの？事故るとどうなんの？
セリフがアウチってね。
あ、痛いんだ、アウチって、うん、こうマシンにショックが来るの、ガーンって
来るよ。結構すごいよ、今マシンの振動も。10年前のバイクより全然いいね。
ああ、そう、
うん、これすごいわ
すごいことやってんだね。わ、ね、かりました。
まあ、ドゥザダウンロードってことでまたね。
そうですね、またお会いしましょうね。はい、
ドゥザダウンロード、
ドゥザダウンロード、
池袋。